皆さんこんにちは、こんばんは。ビアギーク .jp のダッチョです。ビール付きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキング、今回はアーティストファイル、以前にも、ボーカリストが出演してもらいましたグラペルというバンドのギタリスト、
はい、どうも、グラペルのユウです。よろしくお願いします。
ユウ掛本です。
はい
こんにちは。じゃあ早速乾杯で。
乾杯。
はい、
おいっす、おいっ
す。あーうまいね。
さっぱりしてて美味しいですねこれ、
うん、もう今日はリクエストがあったのでクラフトロック、はい、ブルーイングのテラス席、そう、ね、あまり音が影響にないテラス席
で、ね、そうですね、結構喋りやすいし静かでいいところですね。
いい、なんか暑いけどいいよね。
はい、いやでも ビアホールというかなんかそういうノリですよね、なんか外で飲むって。
あそうかもね、うん、ちゃんと屋根あるからゲリラ豪雨にも
大丈夫だし大丈夫だし、まあ日が落ちてれば日光がきついってのもないですから、
うん、あとは虫かな。虫刺されなければ最強だね、
う
ん、ここは。
そうですね、虫、虫嫌ですね、
うん、さてさて、
はい、
もともと全然面識なかったんですけど、
そうですね、
なんかここ最近もうここ2週間、3週間ぐらいで、
はい、
なんかこう一緒に飲む、しかも結構酔ってるみたいな状態の時が2回立て続けにね、うん、続いて、
そうですね特に事前の打ち合わせもなくですよね、大体同じ場にいたって感じですもんね。
本当だよね、はい、だって面識ないから連絡も取りようもないけど、
はい、
なぜかみたいな、
はい、
だから最初に会ったのがタップ&グラーダーですね、はい、のなんかのイベントの時でビンゴやってる時かなんかに、
そうそうです、そうです
だよね、
はい、
で当ててたよねビンゴ。
当ててましたね。
何やってたんだっけあれ、
あのなんか瓶みたいなやつ、あれなんていうの、
グラウラーか、
グラウラーですね。
あれ中身って入った状態
で、いや入ってないですね。
あ入ってない、
入ってないですね。使い方をだからあのゆい川島に聞いてこの瓶どうやって使うのって
で使ってなかったっけ。
使ってました
さすがいいね、その場で使うスタイル最高です。
はい、
そのグラウラーはその後今活用してるの、
まあ、家にありますけど、まあ、そんなに普段一人で飲みに行かないんで、
うん、
まだ今家に眠ってますね。行く機会があればって感じ下北とか行くことがあれば持ってこうかなって感じです。
なるほどね、そうだよね、タップ&グラウラーなんかは特にそういう店だから。
あそういう店なんですか。
ぜひあれを持ってって
入れて持って帰るみたいな、
そう来たぜっつってなんか好きなの入れてもらうのが多分ねあそこは一番安いはず。
ああ、なるほどなるほど。
その場で飲む方がちょっと割高なのかな。
まあ適量ではまあまあ、うん、大体どこもそうですか。
そうそう。っていう話ソータとかとあんましない。
しないですね。
そう、それちょっと気になったから聞こうと思ってたんだけど、以前ね、あの同じバンドシリーズだと、
はい、
うちのこのポッドキャストはハーネムインブラッドが、
うん、
あの以前メンバー違いで、
ああ
の。違うメンバーで違う回で出てもらったんですけど、
誠さんとイケペイさんでしたっけ。
そうそうそう、その時はもうなんかバンドじゃないところでもかなりこうビールの情報交換だとか、もうお互いに一人で飲み歩くし、
はい、
アグレッシブな感じがすごいしてて、それがもうほら SNS とかでもかなり露呈してるから、
そうですね、あそこはかなりやってます
よね。そうそうそうそう、だからその辺、まあ、今日も同じバンドシリーズでは多分2人目なんで。
あなるほどなるほど。
そう、だからメンバーとのその音楽じゃないところのビールのつながりとかそのビールの話とかするのかなみたいなのが割と気になってたから聞こうかななんて。
なるほど、そういう意味だと普段はあんましないです。僕がそんなビールまだなんか飲みに行くのは好きだけど、うんうん、めちゃくちゃなんだろう飲める込んでるってわけでもないので、うんうんうん、例えばこういうとこ来た時に、うんまあ、メニューとか取って、まあ、彼に送って
ここ何送りはするんだ、
何美味しいのって聞いてでこれ、まあ、だからこれが美味しいって帰ってきたら、
う
ん、あじゃあこれ飲んでみようって感じで。
うーん、なるほどね、送りはするんだね、
はいまあ、逆に、まあ、あんま分かんないのもあって、
うん
まあ、選びにくいからなんかまあ外れも引きたくないし、
あ、
ま
あ、いいことですね。
どこら辺がまあ美味しいというか、
うん、
スタンダードのやつなのって聞いて、
うんうん、
まあ試しに飲んでみてって感じです。なんかまあどれも飲んだことあるわけじゃなくて、まあ、どれも結構新しい、まあ、自分にとってはまあ新しいものなんで、うんまあ、どれ試しても一緒っちゃ一緒っていうか、まあ、どれも新しい新鮮な経験ができるかなっていう感じなんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね。こういうビールシーンはまあ特にだけど二度と同じものが出ない場合とかもねよくあるから、定番のビールがあってそれを好きになればいいんだろうけど、
はい、
結構特に今今日来てるクラフトロックも、
はい、
定番っていうのは何種類かあるんだけど、 ぱりその時その時でしか出してない、あもうそれ以上は作りませんみたいなのも結構あるから、やっぱりこうファン的には常にチェックしちゃうんだよね。
前も言ってましたもんね、うん、なんかその年が違うと味も違うとか、しかも
あそれもそうだね、
うん、
そう寝かせられるビールとかねあるからね、はい、
あ
バンドのメンバーとかとは飲み行ったりはするの？
ほぼないですね。
ないんだ。
うちのバンドはないですね。
うん、
住んでるとこは結構バラバラなのも、
あそうなんだ、
あるのと、うん、うち結構スタジオが午前なんですよ。なんで大体いつも12時から13時ぐらいに終わって、
うんうん、
そっからなんかまあ飲みに行くって感じでもないんで、なんかその場。
なるほど、健全だね。
そうかなんかもう平日の8時、うん、11時とかでやってることが多いんで、
なるほどね、まあ、
飲みに行くっていう感じにならないですね。もう終電があるか、もうなんか各自次の予定があるみたいな感じが多いですね。
あなるほど。はたからリスナーとしてグラペルってバンドを聴いてると、なんかすごいストイックな感じがすごくして、
はい、
例えばメンバー超仲悪いですって言われても、はい、なんか納得ができるような気もするし、
はい、
もちろんはい、そういうお酒とか飲みとかでちょっとつながったりしてるっていうのも、それはそれでなんかちょっと興奮するけど、だから結構もうテクニカルだしさ、
はい、
もう楽曲も早いし、はい、まあ聴いてる方はすごく気持ちいいけど、
はいはい
はい、こういう人たちとバンド一緒にやるとどういうバンド活動になるのかなとか結構考えちゃう系のバンドだね、僕からすると。
なるほど、でも仲悪くはないですよ。
あ、そう、
はい、なるほど。なんかあれですね、仲いいと僕たちは思ってますけど、うん、もう世間的に飲みに行ったりするのが仲いいっていうのであれば、
あ、なるほどね、
仲悪くはないっていう表現になりますね。
あ、そういうことか、そういうことか。いや、もう全然全然
そういう感じですね。
うん、
だから特別なんかプライベートでいつも遊びに行くってわけじゃないですけど、じゃあスタジオの雰囲気が険悪かって言われたらそんなことは一切ないですね。
なるほど。
割とみんなライブとか制作とかよくしようっていう方でマインドがみんな同じ方向に向かってるんで、そこで揉めるとかもあんまないです。
なるほど。いいね。いや、すげえ見習いたい。
いやいや。
結構そのじゃあ飲みに行くっていうのは、まあバンドメンバー以外、
そうですね、
でも大体はバンド系の友達とか、
大体僕はそうですね、バンドマンと飲みに行くことが多いですね。
うん、どこにどんな飲みをしに行くことが多いの？まあ、エリアとか、だから この前さ、ほら最初に会ったのはビール屋でしょ、
はい、
でも2回目に会ったのがさ、
はい、
もう結構みんなグデグデになった、
そうですね、
なんかザ
居酒屋みたいな。でも、ね、ああいうとこ、そうそう、ああいうところの方が多いですね。
あ
なんか飯食いに行ってお酒も飲むみたいな感じですね。
あはいはいはいはい。
飲みに行くっていうよりは飯食いに行く感じの方が近いです、うんうんう
ん、飯食って飲みに行くみたいなね。
そうですね。で飲みに行くのもこの間いたしんくんとか、
うん、
あとビローのしんさんとかしてるとか、エイリアスの昭和さんとか、
うんうんうん、
とかが多いですね。
そうなんだ。クラフトビールっていうのに、まあとかそもそもまあこういうっていうか、まあそのなんていうのかな、いろんな味わいのあるビールっていうのに、
はい、
こうまあ出会ったというか、に認識したのっていつぐらい？
ああそういう意味だと、僕大学入るまでのビールのイメージ、言ってしまえばそのなんかまあコンビニで買えるようなやつとかのイメージだったんですけど、大学入学後なんかまあ、僕出身が北海道なんですよ。なんでなんかあんま成城石井とかもあんま見たことなくて、成城石井とか行ってみて、あなんか知らないビールって、あビールってこんなあるんだって、そこからですね、まずなんか出会いは。
なるほどなるほど。でそこですぐ手には手出した
の？まあ手出しましたね。なんか、はい、ああこういう感じなんだっていう。で、ああビールって苦いだけじゃないんだなって、なんかまあビールもともと嫌いじゃなかったんですけど、
うん、
ああ意外とあ甘いのもあったりとか、なんか、
うんうんうん、
なんか爽やかなのもあったりするし、
うん、
あ美味しいと思って。
なるほど。飲みに行く頻度からして、
はい、
なんだろう、例えばこの前のタッパーのグララとか、はい、ああいうあれって、あそこってザ・ビール専門店じゃない、はい、っていうのに行く 割合というか、はい、例えばどういうところとか行ったことあります？
渋谷のベルゴ
あはいはいはいはい
とかは連れてってもらったりとかして、うん、あとスラッシュゾーンとか、
あら横浜？
横浜ですね。
関内？
いや関内ね、横浜の方ですね。
最高っす。
まあ大体連れてってもらってとか、そうですね、ビール好きの人に連れてってもらってっていう感じか、もしくは、うん、僕結構 Google マップに行ってみたいお店をたくさんピン つけてるんですけどでエリアで考えて、うん、例えば今日まあ収録で今神田じゃないですか、うんうん、でじゃあ例えば神田で飯食っててあ近くにあるし行こうかって言ってくるとかが多いですね。この間も
な
んか下北で飯を食ってて中華、うんうんうん、行ってみたい中華があって中華行った後にここにそういえばうちのボーカルよく行ってるビール屋があるらしいからって行くことで行ったんですよ、
うんうんうんうん、あそうなんだね、はい、あじゃあ結構あの時偶然だったの？
そうですよ、だからビールを飲みに行ったっていうよりは中華食ってもう一軒行くって話になってそういえばじゃあうちのソーダよく行ってるとこあるらしいよって言って行ったって感じですね。
そうだったんだ、はい、いやほらあの時ゆいとかもいたから、はい、なんか連絡とか取って飲もうぜみたいな。いや
全くっすよあれあれ本当に偶然で、でその後なんかそうだからそのメニューの写真送ったら、うん、ゆいも今向かってますって言われて、
あそうなんだ、はい、わ面白いね。
そんな感じです
すごいな、すごいな、ゆいとかって大体この手の話出てくるからすごいな、はい、僕なんかこういうビールしか飲まないみたいな、はい、そのまあ軽い言葉で言うとクラフトビール原理主義みたいな感じの生活をしてるんだけど、
はい
はいはい、今後ハマっていきそうな兆しってある？
ありますね、
ある
あります。ただ僕そんな飲みに行くこと自体が少ないんですよ、
うんうんうん、
なんでクラフトビールを飲みに行くこともあるぐらいの感じだと思いますね。なんか
な、ね、
例えばクラフトビールを飲みに、うん、奥多摩まで行くかって言ったら僕はなかなか
そうだよね。
それこそなんかみんなと遊びに行くついでに近くにあるから行こうとかあったら僕多分ついていくって感じですね。
なるほどなるほど、そっかそっかそっか、そう
僕の場合旅の途中にビールがあるのはすごくいいと思うんですけど、うん、ビールのために旅をする、まあ、まだそこまで行ってないですね。
なるほど、まあ、いつかお待ちしてますね。
そうそう、次はなんか好きな曲でちょっと選んでみますね。
あ、いいですね。ここの人たちのシーンはそれだと思うよ。ああ、それで選んでくださいみたいな。
いやでも結構僕この中だと好きだった音楽が多いんで。
あ、本当？
結構上がりますね。
今日は何があるんだ？
宇多田ヒカルの桜ドロップスとか、うん、あとまあグリーンデー、僕結構グリーンデーから音楽聴き始めてるんで、グリーンデーとかあとイエローカード、オーシャンアベニューはちょうど僕結構これをきっかけに音楽聴いたって感じでちょっと気になりますね、
うん、じゃあこれから3種類は飲むってことよね。
そうですね飲める限りだとあとそのアリスターとかファーザーシームスフォーエバーとか、
うんうんうん
うん、気になりますね。
5杯だね。
5杯ですね5杯飲んでどうなってるかっすよ。
いや本当ですね、
インタビューは機能してるのかな
今一旦切って5杯後からまた始めてどうなんですかね、酔っ払う酒飲むと。
ああ結構ある程度超えると結構酒の失敗多いですね。しかも覚えてない失敗が多いですね。反省しようがないやつです、ね、
そうなんだ、はい、そういった意味では超親近感だね。
はい、
うん、僕も失敗の記憶しかない、ま
あ、そうですね、
うん、
失敗したことを覚えてるタイプですか？
覚えてない。
あ、やっぱそうなんですね、
うん、覚えてないで
反省しようがないんですよ。
後から超怒られる感じ、はい、
うん、なんだろう、まああれですね、放送なんでちょっとあれですけど、僕のスタンスとして覚えてないから反省しようもないなんて言う人も思うんですよ。
これあのもしオンエアしていいんだったらその話を僕もめっちゃするよう、ん、あのほんとね、周りの人には言えないんだけど申し訳なくて言えないんだけど、多分考えてることは一緒でもなんかその覚えてない時に何かをやったとかっていうよりは、はい、その時は覚えてるはずなのよ、絶対
ですね。
でも結局寝ちゃうと、
はい、
あれって思って、
あれって思いますね、
覚えてない、
はい、
いやそれお前結局忘れてんだろって言われたらそれまでなんだけど、はい、でも当時は覚えてる。
そうなんですよね、だから言ってしまえば酔って何かをしないようにするっていう反省よりは飲みすぎないようにするっていう反省方法しかないなって僕は思ってます
そうだよね、はい、メモとか取れば、 今何してる、
今何してるとか、うん、
めっちゃ酔ってるとか、
めっちゃ酔ってるとか
書いて。
そっか、でもなんか
美味しい、
酔った話とか失敗談とか聞いてたら多分1時間じゃ終わらなくなっちゃうからな。
僕一番嫌なのはギターなくしましたね。
ああ、わかる。でもそれある、僕もあるもん。
ギターなくしたりとか、
うん、言っていい範囲だけにしてね。
はい全然ギター
使うから
ギターなくしたら僕大ピラに行ってるんで、
うん、
あと大ピラに行ってるのだと先輩と飲みに行って、
うん、
先輩と僕の友達とその先輩で飲みに行ったんですよ。で、まあ、その先輩っていうのはそのイーリアスのショーバさんなんですけどその友達と僕2人とも酔っ払っちゃって酔っ払って帰っちゃったんですよで最終的にそのショーバさんだけ1人だけ飲み屋に残って1時間ぐらい待ってその隣の女子大生と話しながら待って会計して帰ったって言ってましたね。
なるほど。やっぱ先輩絡みってちょっと怖いよね。
ああありますね。
うん、
なんで僕ライブの時とかあんま飲まないように、飲みすぎないようにしてますね。もうコントロールできないトラブルが多いんで、
うん、
やめとこうっていう。
飲んだりはすんの？でも例えば今一杯二杯というか
打ち上げとかで、まあ
じゃあ後だ、ライブ後だ。
はい、ライブ前絶対飲まないですね僕。
素晴らしい。
いやいや結構お酒って歯止め効かないじゃないですか。
うん、
だから飲んだら一杯飲んだまだ酔ってない、じゃあ二杯目行こうとか言って、結局酔ってるパターンあるんで、
うんうんうんうん、そうだね。で、周りから見るとかなり悪いタイプの、は
い、で、まあライブとかで、まあ、それでなんかトラブルあった時に対処できないのもあれなんで、うんうん、ライブの時は絶対飲まない、ライブ前までは飲まないですね、
うんうんうん、で、後で打ち上げで飲んでギターなくして帰るみたいな。
そうですね、
はい、なるほどね。焦らない？ギターなくして見つかったの？その、
いや、見つかってないですよ。
嘘だ、
はい、
なくしたまんま？
なくしたまんまのギターありますよ、僕
マジで？
はい。
でも今はほらね、
まあそうですね、
エンドスケアを結んで、
はい、
そっからはなくしてないでしょ。
まだなくしてないです
まだとか言って、なんで結構あれハイエンドでしょ。
ハイエンドですね、
まあ、なんでメーカーだっけ。
アリスティリスっていうオランダのメーカーですね。
うん、なんかアルミ削り出しみたいな。
あ、そういう感じ
だよね、
はい、
だってあれ通常モデルでも 2,30 するよね。
します、します。
なくせないよね、
はい、危ない。確かにもうギターなくすのはこれごりっすよ。
普通なくさないんだろうけどね
はい、
なくしちゃうんだよね。
なくしちゃうんですよね。なんか、うん、僕なくした時に思ったのは、シュラフに戻った時になんか急に背中が軽くなった気がしたんですよこれなんかおかしいぞって思って、うん、家帰ってやっぱギターないなって思って
やばいね。
朝7時ぐらいまで飲んでて、
うん、
あ、じゃあ、まあ、思った5時ぐらいまで飲んでて、うん、それで家帰ります。で、帰るのにまあ 2,3 時間かかったんですよ、
うん、
酔っ払いすぎちゃって。
あ、行ったり来たりとかで
通常30分ぐらいの距離を。
はいはいはいはい。
で、なんかまあそれでな、満身創痍で家帰ってすぐ次の用事があったんで、うん、朝から用事をこなしてて、起きて、あ、なんだろう、そのどんどん冷めてくるじゃないですか、酔いが冷めて、うんうんうん、なんか背中が軽いなと思って
あ、そこでまだ気づかなかったんだね、その。
いや、
すぐには
やばいって気はしてたんですよ。やばいって気はしてたんですけどこの家見ないと分かんないじゃないですか、
うん、
確信が持てなくて。
マジか、相当酔って帰ったんだね。
そうですね、人の家に寝てた記憶だけありますね。
最後にそのギターをがあったのがどことかももう覚えてない。
その、まあ、打ち上げあったんですけど、うん、打ち上げ会場では間違いなくありましたね。お疲れ様でしたって言って帰ったとこから記憶がないんですよ。
あ、でも最後に背負ってたかどうかも、
そこは間違いなく背負ってるんですよ。なんか
あれ、
はい、で、
あ、その後か。
そうなんですよ、その一人で帰ってる期間にで、僕傾向として、
うん、
みんなといる時は記憶があるんですけど、
うん、一人になると
一気に記憶なくなるタイプなんで、僕そのやらかしがちなのはトイレですね。トイレ、
うわ、トイレの中にもう置き忘れたりとか、
トイレで寝ちゃってるとかですね。
あー、わかる分かっちゃいけないんだけど、分かるそれ
だからなるべく酔っ払ったら台はしたくないですね。
ああ、なるほどね、
はい、もう寝ちゃうんでで
もさ、そう、まあ、自分もそうだからあれなんだけど、そういうタイプの人ってさ、どこからがじゃあ記憶なくす酔っ払い度合いかってなんの、分かるわけないじゃん。
はい
でも周りの人はさ、
はい、
え、お前もうその時もう相当だったよなんて言うでしょ。
いや、ありますよ、はい、
いや、そんなこと言われてもさ、みたいな。 そこまでは覚えてるんですよみたいな。
そうなんですよ。
うん、
でも記憶のない写真とかありません？ありますよね、うん、僕もなんか去年フェス帰りになんか目覚めたらゲロまみれになって記憶全くないんですけど、うん、で僕のカメラロールにはなんかいろんな人と元気に写真を撮ってる写真もあるんですけど、うん、それも覚えてないんですよ。でもその時には僕まだゲロまみれじゃないんですよねいつどうだったか分かんないんですけど、
うん、なるほどね
多分その間に多分ゲロを吐いてみんなから見せられたのか、うん、みんなから見せられた後にゲロを吐いたかは分かんないんですけど、
うん、まあどっちも可能性はある
よね。可能性はあるんですよね。
うん、
それはもう誰ももう知りようがないですから。
うん、
ただ
すごい
僕がゲロまみれっていう目撃情報はなかったんで多分
その後
後だと思うんですよ。
人知れず
人知れず一人で
おろろろろ言ってなんだろうな、なんかすごく仲良くなれそうな気がする。はい似てるな、やってることが。いや、ほんと今日、ね、帰るまでが収録だと思って帰ろうね。
そうですね、はい、
まずいよね
もう電車で座ったらおしまいですよ。
わあ、そうなんだよね。でも最近ね、個人的にはカメラロールに何もないわ、そういえば。あの、なんかね、やっぱりほら酔ってツイートしちゃいますとかって結構いるじゃん、
は
い、
うん、
で自分もなんとなくそういう時期があったんだけど、うん、あ、もうダメだと、もう写真撮ったりとか、はい、なんかそういうのあったらそもそもダメだと思って、ある程度のとこからもう触んないようにしてるんだ。
あー、なるほど。
だから逆に最後の方に飲んでたビールの写真撮り忘れちゃったりとか、
あー、
そういうのが結構あって、
なるほど、
逆に、はい、あーって思う時の方が多いかな。
僕ナイキプラスとか起動しますねもうどこ行ったか分かんない
いや、それこそさ、我々はね、
はい、
そういう人間なんだったらほら、もう最新スマホ持ってるわけじゃないですか、
はい、
GPS 常にオンのがいいかもね。
いや、そう思います、僕はそう思います
よ。後で追ってさ、
はい、
でもちろんスマホだってなくすわけじゃん、
はい、
もう一回なくしてさ、
はい、
家帰って、やべえ、ないと思って、でも、もうなくすもんだと思ってたから、
はい、
あの GPS オンにしてて、で家の Mac から調べたら、
はい、
最寄りの駅にあって、
あ、
で駅員さんに言って、すいません多分中にあるんで、はい、ちょっといいっすかっつって、あ、どうぞっつって、
はい、
でこう見てたら、はい、ベンチの下とか、
あ、
絶対分かんないようなとこ、はい、でもあるのはもう分かってるから、
はい、
もうあれなかったらと思うと、もう、はい、ね、10万ぐらい出費になっちゃうじゃん。
そうそ
う、
はい、
きついよ、10万あったらどんだけビール飲めるよっていう。
そうそう、大概のことできますからね。
本当に気をつけようね
はい、
いや本当にこういう生々しい話の方が個人的には好きっすね。
そうですね、
うん、ただそのバンドのイメージとか信用に関しては一切責任持ちませんので、
はいはい、そうです、僕はこれでも人に言ってる話なんで大丈夫っすよなんかビールの中でなんか価値観がガラッと変わるようなことってあったんですか、今、例えばこの10年間の中で。例えばその言ってしまえば生アンプからなんかアンシュミに変わるみたいな、
うんうんうんうん、
そういう価値観の変化っていうか、その大きなパラダイムシフトって今までありましたなんかそのビールシーン全体を通して。
ああ、でもあったんだろうね絶対。
あ、
それを楽器とか音楽に例えると、
はい、
例えば聞いたこともない新しいジャンルにあったとかっていうよりは、
はい、
難しいんだけど、例えば歪みのさ、
はい、
音色に関しての歴史ってさ、
はいはい、
多分ここ10年20年で劇的に変わってると思うんだよね、
はい、
で例えば僕が高校の時とかは、はい、それこそメタルゾーンとかヘビーメタルとかボスの、はい、あ、コンパクトエフェクター、
うんうん、
バッファードの、
はい、
ザ・ボスのエフェクターが、
はい、
要は歪みを作るためのものだったりとか、
はい
はい、ボスのマルチエフェクターがあって、それの歪みチャンネルで JC に刺すとか、
は
い、っていう時代だったんだよね。だいたい高校生そうじゃん、
はい、
そう。だからアンプ、マーシャルアンプにつないだ時の衝撃は衝撃であったけど、
はい、
そうじゃない衝撃もありつつ、
はい、
でももっとこうなればいいなっていうのがあるじゃない、コンパクトになればいいのにとか、
はい、
もっと小さいけどシャーシャーじゃなくて、
はい、
アンプライクな、
はい、
あのキャビを通しての音とか出ないかなとか、はい、そうそう、 ってってどんどん時代が進んでさ、
はい、
でまず LINE6 がそれをやり始めたじゃない、うんうんうん、ポッドを出して、うん、でそこでまたおってなって、
はい、
さらに時代は進んで、
はい、
でもそこ何年か多分2000年代の前半とかは多分ポッドからあまりなんか変化がなかったんだよね。そしたら多分、はい、あのフラクタルオーディオとかさ、 あの辺ケンパーとかがここ10年代で出てきて、
はい、
もうとんでもないことになったじゃない、
はい、一気に変わりましたね。
ね、その SD カード1個で音色をとかさ、
はい、
そういう時代になっちゃったじゃん、
はい、
でも LINE で出してもすげえぞみたいな、
はい、
だそこが劇的にまあこう
大きく変わった点が
変わってるよね、はい、歪みだと、
はい、
だそういうのがビールであったかって言われると、
はい、
逆にあんま覚えてないんだよね。
あでも10年前ってなんか今みたいにたくさん飲みに行ける場所ってあったんですか、なんかこういうビールを。
あったけど、
はい、
ちょっと難しかったかな。
難しいって どういうことですか。
例えば昔ね、後輩と1日で10件1件につき1ポイント飲んで、
はい、
10件守ろうぜって話で1日潰してやったことあるんだけど、
はい、
早い時間に空いてる店とか、
はい、
今日やってる店とかっていうのを10件探すのが結構難しかったの、
はい、
今だったら多分楽勝だよね、
まあ、山手線内で多分完結してぐるっと回れます、
うん、そう ここら辺近くでも神田周辺で全然あるじゃん、は
い、ありますよね。
で1ポイント飲みゃいいんだから、
はい、
だって意味ではちょっと難しかったかもね。
あ、なるほど、
うん、あ1個その大きなターニングポイントじゃないけど、
はい、
知ってる大手のメーカーの例えばボスだとか、
はい、
フラクタンだとか、
はい、
そのケンパーとかもう何でもいいんだけど、はい、そういう誰もが知ってるメーカーは知識としては知ってるでしょ、
はい、
でもそこのビルダーさんに会った、
あ
作ってる人に会ったみたいな経験はビールでは あったね多分。
あ、なるほど。
それが多分ターニングポイントっていうか、要はビールを作ってる人に、
はい、
ちゃんと会えたっていうのは結構大きかったか
も。なるほど、
うん、だってもともとただ飲んでるだけだとさ、
はい、
誰が作ったなんて気にならないじゃない、
はい、あんま気にしてないですね、はい、
そこのビールがそこにある、美味しい、
はい、
好みじゃないとかそういうだけ
で、そうですね、はい、
そう。だから今日いるあのクラフトロックもじゃあブルーパブっていう携帯で、うん、まあ今座ってる席の真後ろに、
はい
ね、ケグがあったりタンクがあったりとか、
はい、ありますね、
樽があったりとかいろいろして、はい、作ってる人がそこにいてどういう意図で作ってますっていうのが聞ける環境にあるんだよね、
はい、あやっぱそのなんかどういう意図で作ったって話を聞いて飲むとその知る前と知った後ってなんか違います、
うん、多分違うと思う。味は全然変わんないはずなんだけど、
はい、
やっぱり手間暇とかさ、
はい、
例えばエフェクター1個にしたら、
はい、
こういう高価なハンダを使ってるんですよとか話を聞くと、
はい、
あ、希少なんだなとか、
あ
なんかそういうなんだろう、裏返せば良くない面もあるんだけど、
はい、
そういうイメージだけでいいのかもしれないっていうだけで良しとしてしまうみたいなのもあるんだけど、はいはいはい、でもやっぱり実際の苦労だとか、
はい、
作った意図とか、
はい、
作った年月とか、
はい、
じゃあなぜそれが1000円なのかとか、
うんうん、
900円じゃないのかとかっていうのを、うんうん、分かるっていうのはかなりいい情報なんで、
あ
っていう意味で、まあ、いわゆるギタリストがギターメーカーとエンドースするのと、
はい、
一緒の感覚で、
はい、
ひいきにしてるんだよね多分。
あ、なるほど。
ここのビールを私飲んでます、
はい、なるほどなるほど、
ってひいきしてる、
はいはい、
みたいな感覚なんだと思う多分。
その
ブルワーに何かしらのこの意図を持って接する人たちっていうのは、はい、多分そういう感覚なんだと思う。深いでしょ。
面白いですね。
だからただ飲み屋さんだけっていうのは、
はい、
お金あればもちろん誰でもできるし、
はい、
あのそれでも全然いいことだし、
うん、
そういう経験を入れるっていうのは全然いいことなんだけど、はいはい、実際やっぱり作ってる人に会うっていうのができるから、
あ、
うん、
いいですね、
うん、なかなか大手工場とか行けないでしょ。なかなかもう作ってる最高責任者呼んでくれとか言えないじゃない。でもクラフトとかこういう小さいシーンって最高責任者がすぐ隣に座ってたりとかしてるから、はい、そこで話が盛り上がって意見交換とかして、
はい、
じゃあ例えばバンドのオリジナルビール作りましょうよとか、
いいですね、
あいい、俺も君のバンド好きだから作ろうぜみたいなっていうのはもう結構割ともう日本でもある、
あるんですね、
うん、だからもう 時間の問題ですよ、
うん、
ビールシーンとインディーバンドシーンが手を組むのは、
はい、
もう時間の問題ですね。つかむしろもうやり始めてる人たちは
多分もう仕込んでるんですかね。
やってますから趣味の傾向が似てるんだろうね。音楽とビール、
まあ、コリショーというか作り込むっていう感じなんですかね、やっぱ、
うん、でもやっぱりほらそのうちらみたいにこう、うん、メタルメタルシーとかさ、
はい、
ロックとかそういう激しい音楽ってさ、やっぱりお酒って付き物じゃない。
まあそうだね、
イメージとしては
言ってしまえばそのお酒を飲む場所でいつもライブしてますもんね
そうだよね、
はい、
だからそれがようやくリンクし始めたりとか、そうリンク してくれる人たちが増えてきたってこと
だよ、ね、そうですね。確かに今までだと要望があっても浮き口がないというか、そのじゃあお酒作りたいって言ってじゃあ作れる環境だったかって言ったら、
うん、
そんな環境じゃ多分なかったですもんね。
だと思う、うん、それこそ本当にこういうニッチな音楽のファンの人がビール業界に歩み出したっていうのも理由だと思うし、
はい、
あ、
はい、
うん、だ別に政府には何も感謝しないけど、
はい、
まあ、例えば税金とか酒税とかの法律が緩和されて、うん、新しくこうビール醸造の分野に入りやすくなったっていう意味では、はい、例えばギター弾けるからバンドやろうぜみたいな感覚で、はい、ビール作りたいじゃあ作る、みたいな感じでこうプロに転向するみたいな人がだんだん増えてるからね。
あ、
うん、だから結構みんな知らないだけで音楽に精通した醸造家の人とか相当いるから、日本各地に、もちろん世界にはもう山ほどいるので、
はい、でもなんかこのポッドキャストではそういう人の話も聞いてみたいです、それ逆側というかやっぱなんだろう、僕みたいな結構浅い人間というか、そのなんかあんまりビールのことを詳しく知らないから、その作ってる側が逆にどういう風に作ってるかって結構まあ分かんないと気になる。
なるほどなるほど、
るんで、
なるほどね。一回クラフトロック あのヘッドブルワーにはインタビューしたんだけど、まあ昔から知ってるからね、ちょっと知的な話も多くなっちゃったと思うんだけ どでもやっぱりそういう、まあ、要望もあれば、はい、ぜひやりたいですよね。いろんな
ちょっと気になりますね、うん、
実際作ってる人がっていうあれだよね、はい、あ、そういえば前グラペルのなんか聞いた時に、
はい、
曲じゃなくてお話をね、はあ、聞いた時に、はい、飛行機乗り過ごしたみたいなこと、
ああ、ありましたよ、はい
なんか海外で、
はい、
それこそヒヤヒヤでしょ。ギターナクスとかよりも、
そうですね、
よりもっていうか
現地のプロモーターに落ち着けってやりましたね電話した結構テンパってて、で飛行機取れてまあ無事ライブはできたんですけど、リハ、まあもちろんリハはなくて、うんうんうん、で、なんか近くのコンビニに飯買いに行きたいって言ったら、お前らはもう出るなって言われて、なんか普通に飯も買いに行ってくれましたね
そうなんだ、
はい、
でもギリだったんだね、ついてすぐみたいな。
いや、オープン前にはつけたんですけど、
はいはいはい、
焦りましたよ。
ベトナムだっけ。
ベトナムです
かね。ベトナムだよ。ただの遅刻、
寝坊っすね純粋な。
元凶は誰だったの。元凶は、いや
全員ですよ、本当に多分旅の疲れっていうかあとまあ慣れない環境っていうのもあったと思うんですけど、うん、多分そういう疲れだと思います。特に打ち上げがハードだったわけでもなく、
ああなるほどね、
1時2時ぐらいに解散して、
うんうんうん、
よしじゃあ明日も早いし寝よっかって言って物の見事に
寝つきたって、はい、海外でそれ大変だよね。
焦りましたね。
焦るでしょう。でも打ち上げとかって日本でライブとかやったりすると、
はい、
割と打ち上げとかはもうどこ行っても やってんの。
どこってその地方って意味ですか、
まあ、地方でも、まあ、東京のライブでも。
東京だとやっぱその中打ちスタイルが多いですね。
ああなるほどね。でみんな解散。
解散というか、まあ、やっぱ終電があるとやっぱそうなっちゃうじゃないですか。
なるほど、帰れるからね、
はい、あと帰らないといけないってのもあるじゃないですか、やっぱ車がないと12時にやっぱ電車がなくなるから、それで結構やっぱ人も集まんないし、じゃあ長打ちだけとかやっぱ多いですね。
ああそっか。
機材車がないバンド、特に若いバンドの例えばそういうバンド多いんで、
うん、
なかなか外まで打ち上げしてやっぱ外打ちすると朝までって感じじゃないですか。
うん、機材車あっても機材運転する人飲めないしね。
誰かしら飲めないんで、
で絶対そういう運転する人に怒られるパターンになるしね。
打ち上げが嫌いっていうのは多分都内だと単純に移動手段がないからやっぱみんな中打ちだけになりがちですね。
まあでも地方行ってもだって車じゃん。
あでも地方だとやっぱその土地で一泊するんで大体、
あ
かもしくはもう即帰るみたいな感じなんで
なるほどね。世話しないね。
どっちかですね。大阪名古屋だとやっぱ車で日帰りできるっちゃできるんで。
うわ
大阪名古屋は結構日帰りが多いですね。
あそう。
で例えばツアーとかで2公演、
うん、
例えば名古屋大阪とか大阪名古屋だと、
うん、
どっちかでもそのなんか初日の方ではまあ普通に打ち上げちゃんとでしっかり出るというか、
うん、
この締めまで出てみたいな感じですね、
うんうんうん、なるほどね。あ間に合うもんね、
はい、
別に朝9時とか出ても間に合うからね、
はい、
最近のっていうか打ち上げをあんまり出たがらないバンドの人って結構多いんだろうなって思ってて、
はい、
で実際どうなんだろうともまあ気にしたとこで何もないから気にはなんないんだけど、はい、正直、はい、ただうちらの世代の打ち上げなんつったら、
あ分かります
分かるでしょ、
はい、
もうどんなライブだろうが必ずみたいな
あれですね、朝までってことですね、
とかなるし、はいはい、でそこでなんか仲良くなってとか、
はい、
っていうのが結構あったんだけど、
はい、
その割とその最近のバンドマンの人と比べると、はい、バンドって当然曲ありき演奏ありきじゃない、
はいはい、
でも僕世代ぐらいのバンドの人たちってそれもそうなんだけど、はい、打ち上げありきみたいない
わゆるパンチ文化っすよね。
そうなんかところがちょっとあったりもして、
はい、
でどこかのタイミングで2000何年か分かんないけど、
はい、
そういう人たちってないんじゃねみたいな。
いや僕もそれ感じてますよそう僕もこれ結構感じてますよ、
はいはいはい、っていうのがあるんだろうなっていうのは普通思ってて、
言ってしまえば僕もギターなくした頃はまだパンチ文化があったその文化があった頃になくしたんで、
じゃあ今はもう
今はそんな危険はないですよそんな危険はでもやっぱ世代交代なんですかね、
うん、
アルコール離れなのか何なのか、
うん、難
しいよね、昔っていうかその2000年代後半とかのバンドマンって車持ってました、
うん、
そもそも帰る手段があったからなのか何なのか、
だろうな。2000年後半に例えば僕がやってたバンドだと、まあ、東京に住んでる同士とかでやってたから、
はい、
車もいらないし、
あやっぱ、ね、基本電車で
電車、
ああそういうのとオールナイトのイベント減りましたよね。
ああそうなのかな。
だから僕のイメージだと結構なんか2000年代後半2010年代前半、
うんうん、
まあ、アンチのオールナイトイベント結構あったじゃないですか、アンチとかあって、最近全くないんですよ。
あそっか、
はい、そのイベントが減ったからっていうわけじゃなくて単純にその時間帯にイベントやってないですね。
あそう、なんだろうね、やりたいっていう人がいないってだけの話ではないのかな。
もうある人やっぱそのなんだろう、みんな家に帰りたいんじゃないですかね。やっぱなんかその多分朝まで遊ぶって人が多かったらやっぱりイベントあるじゃないですか、
うん、そうだよね、はい、やりたいよね逆にね、
はい、
うん、
だからそういうのも本当2012-3年から一気に減ったなって思ってますね。
なんだろう、どんどん健全になっていくな。
健全に、やっぱこういうラウドっていうかその、うん、ハードコアとかが一般化してる、大衆化してるからなんですかね。やっぱ昔、ちょっと一昔前だとやっぱ昔からライブハウスに入り浸ってて人が結構多かったじゃないですか。結構やっぱ今間口が広いからなのかなんなのか、そういう文化は単純に音楽だけ、
うん
を楽しんでるってやっぱ純粋に今よりは多いなと思います
ね。まあ普通に考えてそれはいいことだよね。
いいことです、はい、いいことなんですよまあ確かに寂しく回りつつって感じだと思いますよ。
だからうちらみたいな世代のさ、
うん、
まあ僕は別に昔からそんな激しいことはやってないから、
はい、
音楽的にも、
はい、
てめえら打ち上げ出ろよみたいなことは別にないんだけど、
はい、
あ出ないんだ、
はい、
あそっか、うん、そうだよねぐらいしか思ってなくて、でも一部出る人はいてさ、
はい、
じゃあ飲んだろうぜみたいな、
はい、
のがたまにあるぐらいで、
はい、
やっぱりそのシーン的にやっぱりそういうのが減ったっていうのはやっぱりすごく実感はあるよね。てかこれは正直10年以上前から なんだけど、
はい、逆にそうやって言われてました。ダチョウさんの時ってなんか飲まないのとか言われる世代でした。なんか どういう風に、
あ、ちょっと難しいんだよね。ちょっとそこがね、覚えてないわけじゃないんだけど、はい、当然ほら例えばライブハウスのブッキングのライブとかで、
はい、
打ち上げとか別にしないよ。
あ、まあまあそう
しないよ、
はい、それはそうですよね。
でも例えば自分のバンドが組んだイベントとか、はい、誰かのバンドが組んだイベントで、あの打ち上げ出ますかって言われたら出てたんで、
あ、
うん、で出る以上は終電で帰れりゃいいけど、はい、多分帰れないまでにもうその終電前までに持ってっちゃうから、
仕上がっちゃいます
ね。仕上げるから、はい、もう次どこ行くんですかみたいな感じでやるけど、そういう人の人数はどんどん減ってきたよね。
あ、
だそれこそその一緒にやってたバンドのメンバーとかが、はい、打ち上げ何の意味があるんだよみたいな言ってた、
はい、
あの先駆けみたいなやつだという、
なるほど、
バンドやったりとかしたんで、
はい、
あのそのバンドでは打ち上げ出ず、
はい、
違うバンドでサポートしてたバンドでは、
はい、
朝までガッツリ打ち上げ出るとか、
はいはい、
っていうのをやったりしてたんで。でもそのライブハウスのいわゆるまあお酒文化とか飲み文化っていうのも、
うん、
まあ、個人的には別になくていいと思ってるんですよ。なくていいっていうか、もちろんそのライブ終わって、
はい、
その時間を共有した仲間と酒飲んで、
はい、
新しい情報が入ったりとか、
はい、
より仲良くなったりっていうのは全然いいと思うんだけど、はい、今やっぱりお酒を飲むってなったらもう今度はお酒がメインっていう思考になってるの今。
ああ、なるほどなるほど。
ライブを見るときにバンドマンメインでしょ、
はい、
っていうとと一緒で、お酒を飲むっていうことはお酒がメインなんですよ、
はいはい、
だからお酒さんがそこで主役になってる状況というのが好きになっちゃったから、だからお酒をないがしろにしてまで誰かと話したいかって言ったら別にって感じになっちゃった。で、まあ、最近いろいろ掘り下げてみたらお酒を主役とした信者の人たちがだんだん増えてきたんで、バンドマンで、
なるほど、はい、
じゃあ一緒に飲み行きましょうかっていう、あくまでお酒が主体の、
お酒ありきで、
ありきのバンドマン飲み会とか、
打ち上げだったらバンドありきみたいな感じだけど、
そうね、そう、まあ、お酒、そうそうそう、
今はもうビールありきでみたいな、
そうそうそうそうそうってなっちゃったから、
うん、
あの例えば日本のライブハウスで出してるお酒の種類だとか、はい、っていうのも、
ああそうだね、
まあ、ぐらいの、
まあまあ、一般的な、まあそうですよね、まあ、普通に大手か大手と契約してってことですよね、うん、
飲むけどね、
まあまあまあ、
うん、だから飲むけど、昔はもちろんお酒ガーって飲んで、
はい、
自分が酔っ払って例えば知らないバンドに声かけてとか、うん、っていうのも面白いなって思ってたけど、はい、今はやっぱりこう、まあ、僕も手としてはさ、
はい、
お酒のことをやってるんで、
はい、
そこでお酒をのためにお金を払った時にそのお金がどういう流れで誰に渡って誰の得するのかみたいなことを考えちゃうんですよ、
はいはい、
酔うまいわ、
はい、酔うまでは
酔うまでは、
はい、
だからライブハウスでは結構お金を落とす。
そうですね、僕も最近は飲みに行くのはライブハウス多いですね、
うん、もちろん不満だよ、
まあまあまあ、
うん、飲めるお酒っていうか飲みたいお酒が少ないから、
はい、
でただアルコール入れたいだけじゃないから、
はいはい、
なるべくビールとかいろんな種類あればいいななんて思ってるけど、はい、ライブハウスにこうお酒代を落とすことでライブハウスの維持にもつながるわけじゃない。
ライブハウスって結構まあコミュニティですもんね、もうコミュニティの参加費という言い方も変ですけど、
うん、
結構なんかそのコミュニティを保つための費用っていうのはやっぱ意味は大きいですよね。
そうだ、ライブハウスなんで結構ほらドリンク代で儲けないとっていうところ結構あるじゃない、う
ん、でもまあ飲食店だからまあ別に600円のビールも300円のソフトドリンクも普通っちゃ普通だと思うんですけどね。
まあね、
はい、
うん、
でもなんでしょうね、多分普通のバー、
うん、
美味しいという評判でもない普通のバーに行った時に、例えばハブに行った時に、
うん、
別に600円のビールも300円のコーラも高く感じないのにライブハウスに行った瞬間に高く感じる理由は何なんですかね。多分出してるもの変わんないじゃないですか
そうだねいや、それもいい研究の題材だよね本当に。
多分出してるもの変わんないじゃないですか、まあ、
うん、
居酒屋とかは特に、
うん、
なぜライブハウスと高く感じてしまうのか、
うん、
根本のと多分変わんないですよね。
変わんないと思うね。 まあそういった意味をこう総合的に考えても、はい、僕はビアバーって好きなんですよ。
ああ、なるほど。
ビールを飲みに行くところだから、
はい、まあ
そう飲みたいものがそこにあったりとか、うんうん、あとはまあリサーチをしてるから、
うんうん、
どういうクオリティのどういう味わいのものがそこにあるかぐらいはなんとなくは分かるわけです、
はいはい、
最近だとさ全く知らないのにライブハウスに足踏み込む人ってあんまいなくない？
ああそうですね、
うん、
このバンド見に来たとかなんか
理由があるじゃんちゃんと、
ありますね、
行く理由があるじゃん。でもやっぱりちょっと憧れとしてはさ、
はい、
全く知らない日に誰が出てるかも分かんないけどライブハウスに行くはい、っていうことをちょっとしてみたいなと思ったりもするのよ、
はい、
でそこですごいものに出会えるかもしれないしとかね、まあ、そういう自分がなかなか普段やらないようなことをやる、でそこで出会ったバンドなりお酒なり、
はい、
っていうのをまあいい知識としてね蓄えて、はい、絶対プラスになるだろうから、うん、っていうことをやりたいなと思ったりは時々あるんだけど、はい、ないなと思って最近。
例えばこの間タッパンのグラウラー行った時も、うん、ビールが飲める場所らしいって情報以外はほぼなかったっすね。
あ、それいいことだよね、
はい、ただなんか何かしらラベリングはされてるじゃん。例えば秋葉原もアイドルが見に行けるらしいぐらいの情報はありますから、特に例えばアイドルのイベント行く時はなんかこんなアイドル見れるらしいよぐらいの前情報はあってきますけど、どこどこのどんな曲とか知らない状態で見る時はありますね。
うん、
知っちゃいますよね、知りたくなくても特に自分がよく追っかけてるもの、例えば、
うん、
ハードコアとかメタルでもなんかこのバンド名前聞いたことある何々系でしょみたいなぐらいまで分かっちゃうじゃないですか。
分かるね、うん、
だから全く知らないって難しいですよね、むしろ、うん、
最近だとね、
最近だと
難しいよ。
逆になんかあんま普段聞かないポストロックとか、
うんうんうん、
ラップとかの方がなんか意外有名な人でもやっぱアンテナ張ってないから、
うん、
なんか教えてもらってあこんなとこにあるんだとかありますけど、やっぱアンテナ張ってるとこだとなんか知っちゃってるってありますよ、前情報があるとか。
わかる、そうだな、言われてみるとそうですね。バンドの話に、
バンドの話で、はい、
はい、戻ったのか続いてなのかは、まあ、さておき、
さておき、はい、
グラペルの、新しいアルバム
EP ですね、 EP 3曲入り EP
3曲の、まあ、ちょっとどういうものかみたいなのも、はい、教えてもらえれば。
1曲目の「フェードアウェイ」はその7月に先に、シングルと MV を出した曲の感じで、まあ、メロディックハードコア調の曲で、
うんうんうん、
まあクリーンギターっぽい劇場系っぽいパートもありつつ、なんか全体的に、うん、まあ、キャッチーな感じを意識して作った曲っすね、
うん、もう YouTube にはね MV が
そうですね、
アップされてて、うん、見ました。
ありがとうございます。
てか多分今収録して多分公開するくらいには
今全曲聴けるはずっすよ、
う
ん、
もう CD が
出てるんで、うん、全曲聴けるはずです。
はい、その後のグラペルの活動というか、
はい、
まあ EP 出して
EP 出して
その後は何かあるんですか。
その後で
アルバムなり、
あ、
まあ例えばライブ活動とか、
はい、もちろんありますよ、うん、僕が思ってることだけなんで、バンドとしてまだ決定させてないんですけど、うん、まあ現状、まあ、ライブは、まあ、人数を限られたうちでやるだろうっていう、まあ、多分ライブやらないと、
うんうんうん、
バンドなまるなっていう、
うん、まあそうだよね
僕結構好き好んで6月末ぐらいから結構ライブを見に行ってて、いろんなバンドの活動を結構、ね、やっぱ露骨に練習してる人に出てるんですよ。
はいはいはいはい、
ああこれやばいって結構気合い入れてやんなきゃダメだってことで、
うん、
でうちも緊急事態宣言中はまあ練習してなかったんですけど、うん、まあ、まあ開けてからはスタジオ毎週入って、
うん、
ちょっとこれ結構締め直さないとやばいねって、まあいつかライブできる時に明らかに差が出るから締めようってことで結構ライブ、まあ、スタジオをしてて、
うん、
でライブは8月18日からライブ活動を再開して、
うんうんうん、
まあ、23にレコ発、25にライブをやって、9月もちらほらライブがお話いただいてるんですけど、でまあうちとしてはまあ現状国が特に活動を制限するというか、特にまあ日常生活で制限をしてないんで、
うんうんうん、
僕らだけがまあ、もう本当個人ですよ、個人の意見として活動を制限 しても意味ないなというか、結局他のところで感染源があるんだったら、うん、まあ、僕らだけが自粛しても何の意味もないという考えなんで、
うん、
まあ、どんどんやっていこうというか、新曲も言ってしまえば生ものなんで、
じゃあいつライブができるか分かんない状況で曲を殺したくないなってのと、
はいはいはい、
まあバンドとして、まあ、僕ら結構新曲のフェードアウェイは結構気に入ってるんで、
はいはいはい、
まあライブ活動したタイミングでバンドがしょぼくてなんか あそんなもんかって思われたくないってのもあって、まあ、まあガイドラインに遵守した中で、
うん、
まあ曲を育てていきたいってのは結構ありますね。
あ
と僕この状況かなりチャンスだと思ってて、
うん、
大きいバンドほど動けないんで差は詰めやすいなって。
なるほど。それはシークレットじゃないの？
全然僕言っていいと思いますよこれは。
でもそうだよね、そういう考えのもとさ、いろいろやっていかないと、むしろ本当に分かる、すごい、うん、チャンスなんだろうなっていうのは、は
い、今しか詰めようがないっていう、むしろなんか音楽専業でやってる人、
うん、
本当に専業、もうバリバリバンド一本で食ってます、うん、でメジャーのアーティストそうじゃないですか、
うん、
お金も潤沢にもらえて、
うん、
普段は活動できるけど、今はまあ大手だからこそ動けないって人が多い中で、
うん、
まあ僕らみたいなインディーバンドって今が一番攻め時というかのはあると思うんで、
うん、なるほど。
なんでリリースも次もなるべく早めにしたいなと思ってますね。
うんうんうん、素晴らしい。うちも頑張る。
ぜひぜひぜひぜひ。むしろ今しかないなと思ってますね。
うんうんうん、ちゃんとポジティブにそういう考えもちゃんと見据えてて、
まあ、
うん、いい感じにでもまあ、どんどん進んでってもらいたいですね。
まあそういうのもあるんで、
うん、
今がやり時かなっていう、まあガイドラインに沿って。
うん、
やっていけばというか、多分一番怖いのは、まあ、この文化自体がなくなっちゃうことというか、
うん、
僕が今一番怖いのって完全にリスナーもやる側も価値観が変わっちゃうことなんていうか、じゃあもう今もう主張がない世界じゃないですか、
うん、
まあ、このビジネスがどこまで続くか分かんないですけど、僕らがやってる音楽って結構もう主張ありきの音楽というか、
まあまあまあ、
それを元に作ってるものしかないのに、まあまあ、それがよくないです、まあ、それが土台にある中で作っているのに、うんうん、それこそちょうど今日ぐらいになんかのイギリスのフェスとかでなんか区画だけ、うん、区画分けされてなんか
あったよね、
はい、
うん、
ああいう感じの世界観になった時にもう主って何なんだろうっていう、
なるね。
それが 1,2 年聞いて、例えば、まあ、1,2 年って結構言ってしまえばこういうジャンルで人入れ替わるじゃないですか、
うん、
この価値観の中で音楽進んだ時にどうなるんだろうとか一番怖いですね。
あー、そうだね。
だからそこにも対応していきたいなって正直思ってますね。だからまあどっちに転んでもって言い方も変ですけど、
でもだってそこで全バンドがさ、
はい、
活動止めちゃったりとかしたらそれこそもう終わっちゃうじゃん、
はい、
だそういった意味でそういう考えのもとさ活動してるっていうのはすごいリスペクトだし、
はい、ありがとうございます。
そういうところでそういう思いを持って活動してるんだよっていう人をもっとフィーチャーしていきたいよね、
はい、ありがとうございます、
うん、それこそ本当に今のちょっとした時間だけど、
はい、
新しいビールが出てね、
はい、
美味しいとか、
はい、
っていうのと一緒で、
はい、
そのグライペルっていうバンドがやろうとしてることが、
はい、
ただそこら辺にいるバンドがどうこうしたいんですねとかじゃなくて、
はいはい、
ちゃんとこういうことを考えてこういうふうに活動したいと思ってるんですっていうことを今聞けたっていうのはすごい貴重だし、それこそこれは完全に載せるんで、
ありがとうございます。いやでも本当に文化が死んでほしくないなと思いますね。特に東京のライブハウスシーンって言ってしまえば一番多いのって大学生が多いと思うんですけど、じゃあ1年2年でいると言ってしまえばそのモッシュがあった時期、
うん、
最後の知らないですけど、モッシュがあった時期のシーンを知らない人しかいなくなるのが一番怖いですね、主な客層で。
そういうなりうる可能性ってあるからね、
まだありうるんで、
うん、
まあもちろんなんか好きで聴き続けて、まあ、ライブができるようになったから、まあ、就職しても来てくれる人も多いと思うんですけど、
うん、
完全に人が入れ替わった時にこのなんかまあ言ってしまえばロック離れ、
はい、
まあ、ヒップホップとかが主流のシーンの中でどれだけ人が戻ってくるのかっていうのが一番やっぱ怖いですね。まあ、怖いからやるっていうよりは単純に今やりたいなと思いますね。なんか今一番ピュアと思うんですよ。なんかリスナーもまあ危ないのは分かった上で来る人、
うん、
まあ、僕らもそんなモッシュしろとかもちろん思わないですし、まあ、距離は保った上で見てもらいたいなって見てもらうんですけど、
うんうん、
そんな中でまあ各々日常がある中である程度リスクを犯して見に来てくれる人と、まあバンドがやってる中で その場の空間っていうのはピュアだと思うんですよね、
うん、
なんか混ざり気がないというか、まあ、純粋に音楽好きなんだろうなっていう、
うん、
僕らのことも好きでできるし音楽も好きなんだろうなって、まあ、その今までの行けるから行くとか今まで来てたから行く、
うん、
友達に誘えたから行くとかじゃなくて純粋に好きな人を好きで来てる人と、まあ、やるバンド、
うんうんうん、
っていう空間だからこそできるものっていうのを、まあ、モッシュができないにしてもなんかできることがあるんじゃないかなと思ってやってますね。
いやもうじゃあライブがもうちょっと決まってるんだったらというか人数制限とかもねいろいろ制限あるんだろうけど、はい、まあぜひ行ってあげてもらいたいですね。行って
ありがとうございます、
うん、そういうことを考えてる要はクリエイターの人たちの思いみたいなものを感じるっていう、うん、よくよく考えてみれば当たり前のことっていうのを維持してくっていうのは大事かもね。
そうですね。
当たり前が当たり前じゃなくなる瞬間って絶対どっかではあるかもしれないじゃん、
はい、で、うん、僕らもまあ国の方針とかが緊急事態宣言再度発令して、うん、じゃあ本当にもう行動制限しようとなったら僕らももちろんやらないんですけど、うん、現状そういう感じじゃないじゃないですか。
まあね、
なんかそれの中で制限する意味は正直感じないというか。
なるほどなるほど。
日常の中で、
うん、
例えば本当に飲みに行かない、外食しない、外出しないっていう中で僕らがライブやるのはもちろん間違ってると思うんですよ。でも今現在違ってるし、街中に人出てるし、そんな中でライブをしないっていうのは別に、正直社会にとってプラスにもマイナスにも役に立てない状態なんで。
なるほど。ライブ行きます。
ありがとう、本当にありがとうございます。
行きます。
タイミング合いましたらぜひ。
ぜひ、行かせてもらいます。皆さんも、
よかったら
行ってみましょう。もちろん、まあ、グラベルに限らず、
はい、
もうありとあらゆるその今までね応援してきたバンドがね、
そう、
そう、どういう活動形態を強いられて、
あとやっぱライブハウスも今、うん、やばいし、
うん、そうね、ライブハウスなんか特にだよね、
言わないし、あとバンド、
うん、
特にバンド一本でやってるバンドやばいし、多分まあマーチ買うなり音源聞くなり、
そうだね、何かしらのサポートは続けていかないと。
サブスク寝てる間ずっと回すでもいいし、
うん、あ、本当だよね。あ、今日やろう。今日やろう。
寝てる間に新曲リピートしたいとか、
うん、そうだよね、そういうことしてサポートしていかないと本当死ぬ可能性あるからね、新時代が。
現に特にメジャーのバンドでやっぱ辞めてる人多いですよね。
あ、
その超メジャーでもなくインディーで割り切ってるバンドでもなく、
うん、
中間のバンド、
うん、
やっぱ結構やめてる人多いんで、あと1年後2年後どうなるか分かんないですかね、この状況。正直しかも表資本じゃないとこの回収しにくい状況って新曲出るかどうかも怪しいですよね、言ってしまえば。いや僕そう思ってますよ。
いやそうだね、それは本当に
僕これ全然乗っけていいんですけど、
うん、まあでも内情の内情だよね、本当に
新曲来年出るかどうか怪しいですよ本当に、うん、メジャーどころ以外制作費どんどん回しててもライブできないからじゃあ回収できないしとかあると思うんですよ。物販もないし、まあその言ってしまえばで、モチベーションもやっぱないですよね。特に制作メンバー、うん、何かしら曲作ってるメンバーとかバンドを例えば営業してるメンバーとかで結構能動的に動かせると思うんですけど、そのバンド活動に乗っかってたメンバーって言い方も良くないですけど、
うんうん、
バンドがあったから活動今までしてきたメンバー、
うん、
でこのバンド活動ない時期、
うん、
でやっぱ辞めてる人多いなと思ってて、
あ、そう、
あとやっぱまあ家庭の事情とかももちろんありますけどね、
うんうんうんうん、
例えばご両親が高齢だから辞めざるを得ないとか、はいはいはい、持病あるから辞めざるを得ないとかもちろんあると思うんですけど、うん、そういうの見ててやっぱ人は離れていきやすい状況じゃないですか今、特に出口も見えてないし、
うん、
まあそういう中で、まあ、止めたら死ぬなって思ってますよ僕らも。
そうだね、うん、
と思ったら多分シーン全体が多分危ないんだろうなって思ってるんで。
ああ、そっかそっかそっかそっか、うん、
1年後2年後ライブできるようになって、じゃあシーンの中心って何なんだろうっていう、このシーンのこのシーンの中心のバンドって何なんだろうと思ったら、やっぱ音源出すなり小さくてもちょっと縮小させても活動していきたいなと思ってます
ね。うんうんうんうん、なるほどなるほど。
今結局シーンの中心ってほぼないじゃないですか、
うん、
コロナ以降のシーンの中心って
結構深い話になりそうなところで、
ところで、
ところでもうあえてここでちょっとぶった切ろうかなと思って、はい、まあ、
時間も時間ですからね。
そうだね、結構意外とねこのスパッとまとめたようで意外と話しちゃったってとこはあるんだけど、
話し込んでヘビーな、
うん、ヘビーなね。とにかくまあ ライブがあるんであれば、
まあライブもあるし、バンドも動いてるのであれば、まあ
ちゃんと動いてるってことは認識 してもらいたいですね。お互い、お互いにね、
はい、
うん、でしっかりそれは SNS とかで発信してるんで、まあ、うん、それをまあみんなチェックしてもらうということで、
はい、
突然ですが今日のゲストは、はい、グランフェルのギタリストの
ゆ
う柿本、ゆう柿本で、
はい、
ゆう柿本でございました、
はい、ありがとうございました。
最後に乾杯しますか。
乾杯、
はい、乾杯、
乾杯、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。